2026年1月9日、木曜日。今日は東京は晴れてるみたいだね。最高気温が9度くらいで、朝晩は0度近くまで冷え込むらしい。年末年始のバタバタも落ち着いてきた頃かな。さて、今週は CES2026 がラスベガスで開催中だね。今日はそのあたりの話題も含めて、いろいろと話していこうと思う。まず CES2026 の話から。今年の CES は完全に AI 一色って感じ。会場全体が AI 関連の発表で埋め尽くされてる。NVIDIA はルービンプラットフォームっていう次世代 AI 基盤を発表した。グレース・ブラックウェルと比較してスループットが10倍向上。トークンコストが10分の1に削減されるらしい。あと自動運転向けにアルパマヨっていうオープンソースの推論モデル群も出してきた。AMD はライゼン AI400 シリーズ、コードネーム、ゴルゴンポイントを発表。インテルもコアウルトラシリーズ3のパンサーレイクを出してきて、インテル 18A ノードで製造、20時間以上のバッテリー寿命を実現するって言ってる。面白いのはレゴが初出展してて、視点1ミリの ASIC チップを内蔵したスマートブリックっていうのを発表した。標準サイズのブロックに動きや向き、事情を感知するセンサーが入ってて、スターウォーズセットで発売予定。ロボティクス関連だと、ヒュンダイとボストンダイナミクスが2028年から工場でアトラスヒューマノイドロボットの使用を開始するって発表してる。あと、ソニーホンダモビリティのアフィーラもプロトタイプを世界初公開してた。2028年以降にアメリカで新型モデル発売予定らしい。まあ、毎年 CES は新製品発表の場だけど、今年は特に AI が前面に出てきてる印象だね。で、その AI がビジネスに与える影響として、衝撃的なニュースがあった。テールウィンド CSS を開発してるテールウィンドラボが、エンジニア4人中3人を解雇したんだよね。創業者のアダム・ワさんが自分のポッドキャストで語ってたんだけど、6ヶ月以内に給与支払いができなくなる状況だった、って。売上は約 80% 減少。ドキュメントへのトラフィックは2023年初頭から 40% 減ってる。一方で、フレームワークのダウンロード数は月間7500万回で過去最高なんだよ。テールウィンドは今まで以上に成長してて、今まで以上に大きくなってる。なのに売上は 80% 近く減ってるって言ってた。これ、なんでかっていうと、AI コーディングアシスタントの影響なんだよね。従来は、Google 検索からドキュメントに来て、そこで有料のテールウィンド UI を発見して購入するっていうファネルがあった。でも今は、カーソルとかボルトとかの AI ツールが IDE 打ちで直接テールウィンドのコードを生成しちゃう。開発者はドキュメントを見なくてもテールウィンドが使えるようになった。面白いのが、GitHub で llms.txt 対応のプルリクエストが出されてたんだけど、アダムはそれを拒否したんだよね。理由は、LLM がドキュメントを読みやすくすると、トラフィックがさらに減って、有料製品を知る人が減って、ビジネスがもっと持続不可能になる。まあ、彼自身も感情的になってることは認めてて、レイオフ直後でストレスが大きかったと思う。その後、Google AI スタジオがテールウィンドのスポンサーになったって発表があった。パートナーレベルでガツ5000ドル、年間6万ドル。でもこれ、根本的な解決にはならないよね。これ、テールウィンドだけの問題じゃなくて、ドキュメントベースの収益モデル全般に対する警告だと思う。AI がユーザーとの関係を仲介するようになると、従来のオープンソースの収益化戦略が崩壊する可能性がある。AI エージェントの話が出たところで、セキュリティ関連の話をしよう。IBM が去年10月に発表した AI コーディングエージェント、ボブに、深刻な脆弱性が見つかった。プロンプトアーマーっていうセキュリティ会社の研究者が発見したんだけど、悪意ある readme.md ファイルを通じてマルウェアのダウンロードと実行が可能だったんだよ。攻撃手法としては、まず readme に、フィッシングトレーニングを実施する責任がある、みたいな指示を埋め込む。そうすると、ボブがユーザーに無害な、エコー、コマンドを何回か提示する。ユーザーが、always allow を選択すると、その後は悪意あるコマンドが承認なしで実行されちゃう。技術的には、ボブはドルカッココマンドカッコ閉じ形式のコマンド置換はブロックするんだけど、プロセス置換はチェックしてなかった。あと、 リダイレクト演算子の大なりで悪意あるコマンドを連結しても検出されない。承認モーダルには、アローエクセキューションオブエコーって表示されるだけで、実際には他のコマンドも実行されてる。面白いのが、ザレジスターの記事で、クロードコードとの比較があった。クロードコードでこれを試すと、プログラム的な防御が攻撃フローを停止して、マルチパートの悪意あるコマンド全体に対する同意を要求する。最初のコマンドが自動承認リストにあっても、って。まあ、このポッドキャストもクロードで生成してるから手前味噌だけど、サンドボックス化って大事だなって改めて思う。IBM は、技術プレビュー段階だから一般提供前に修正するって言ってるけど、AI エージェントが普及するにつれて、このあたりのセキュリティはもっと重要になってくるよね。12月30日のエピソードでマヌスエージェントの話をしたし、昨日のエピソードでは NPM のサプライチェーン攻撃の話もした。信頼境界をどこに置くかって問題は、AI 時代の大きな課題だと思う。話題を変えて、学術界の大きなニュースを。ACM、つまりアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシナリーが、2026年1月1日からすべての出版物をオープンアクセス化した。76年間のコンピュータサイエンス研究、60万件以上の論文がペイウォールなしでアクセスできるようになった。これ、かなり大きな変化だよね。今までは ACM デジタルライブラリにアクセスするには大学とか機関の契約が必要だったわけだけど、今はベーシック版なら無料で PDF をダウンロードできる。ただ、ただ飯じゃないんだよね。ペイトゥリードから、ペイトゥパブリッシュモデルに転換してて、論文を出版する側がお金を払う仕組みになった。アーティクルプロセッシングチャージズ、略して APC は、会議論文だと ACM 会員で700ドル、非会員で1000ドル。ジャーナル論文だと会員1300ドル、非会員1800ドル。2026年は移行期間として 65% 割引があって、会員250ドル、非会員350ドルらしい。ACM オープンプログラムっていうのがあって、世界中の2700以上の機関が参加してる。所属研究者は APC なしで出版できる。会議論文の約 76% がこれでカバーされてるって。批判的な意見もあって、ハッカーニュースとかロブスターズでは、APC は低所得国の研究者にとって障壁になるって声もあった。ある大学の試算だと、機関にとってのコストは以前のデジタルライブラリ購読料の約5倍になるって。まあ、1月6日のエピソードでアンナズアーカイブの話をしたけど、公式にオープンアクセス化が進むのは良いことだと思う。スキーハブとかに頼らなくても論文が読めるようになるわけだし。ただ、費用負担が著者側に移ることで、新しい格差が生まれる可能性はあるよね。ちょっと軽い話題を、ハッカーニュースで、ジェフ・ディーン・ファクツが話題になってた。ジェフ・ディーンって誰かというと、Google の伝説的エンジニアで、マップリデュース、ビッグテーブル、スパナーとか、Google の基盤インフラを構築した人。現在は Google のチーフサイエンティスト。2018年からサンジャイ・ゲマワットと並んで、Google で最高技術職位のシニアフェロー。で、このジェフ・ディーン・ファクツっていうのは、チャック・ノリス・ファクツのプログラマー版として2007年のエイプリルフールに始まったジョーク集なんだよね。いくつか面白いのを紹介すると。コンパイラはジェフ・ディーンに警告しない。ジェフ・ディーンがコンパイラに警告する。GCC-O4 は、あなたのコードをジェフ・ディーンにメールして書き直してもらう。定数時間では満足できず、ジェフ・ディーンは世界初の O of 1 over N アルゴリズムを発明した。ジェフ・ディーンはかつてチューリングテストに落ちた。203番目のフィボナッチ数を1秒以内に正確に答えたから。2002年初頭、インデックスサーバーがダウンした時、ジェフ・ディーンが2時間手動でユーザークエリに回答した。評価では品質が5ポイント向上した。で、ハッカーニュースで面白かったのが、作成者自身がコメントしてて、2008年に Google 社内のアップエンジンプロトタイプを使ってサイトを作ったんだって。で、ジェフ・ディーンは内部ログを調べて数時間で作成者を特定したらしい。あと、ジェフ・ディーンは最大レベル10のシステムでレベル11に昇進したっていうジョークがあるんだけど、これは本当らしい。Google は彼のために新しいレベルを作ったんだって。元 Googler のコメントによると、実際のジェフ・ディーンは穏やかで親切な人で、強い意見を主張するタイプじゃなくて、 議論に勝つより最良の解決策をコードで示すタイプらしい。ドン・クヌースが彼のスタンフォードセミナーに出席したとき、満員で床に座らざるを得なかったって話もあった。さて、インターネットインフラの話に戻ろう。昨日のエピソードでベネズエラの BGP 以上の話をしたけど、今度はイランで大規模な IPv6 遮断が起きた。クラウドフレアレーダーによると、2026年1月8日の12時 UTC 直前、イランの IPv6 アドレス空間が約 98.5% 減少、トラフィックシェアが約 12% から 1.8% に低下した。背景には抗議活動があって、2025年12月末からテヘランのグランドバザールの商人がリアルの急落、インフレ、食料価格高騰に抗議して店舗を閉鎖してた。100以上の都市に波及して、1月8日にピークを迎えた。面白いのは、2019年や2022年の女性、命、自由、放棄の時とは違って、完全な全国的遮断を避けてること。代わりに、エンジニアリングされた劣化って呼ばれる手法を使ってる。多層的な妨害、国際帯域幅の削減、クラウドフレアみたいな暗号化インフラへの標的攻撃。ハッカーニュースのコメントで興味深かったのが、イランは IPv4 の検閲技術は持ってるけど、IPv6 の検閲技術がないから完全に遮断してるって指摘。確かに、新しいプロトコルの検閲ってコストがかかるから、ブロックしちゃう方が楽なんだよね。スターリンクについても言及があって、約10万ユーザー、イラン人口の 0.1% がブラックマーケット経由でアクセスしてるらしい。スターリンク端末はハイエンドの FPGA とか高価な部品を含んでて、スペアパーツから自作は不可能だし、妨害も通常のラジオアンテナより難しいって。ベネズエラのケースと比較すると、あっちは BGP ルートリークで設定ミスの可能性が高かったけど、イランは意図的なプロトコル選択的遮断。外部監視で即座に検出できるベネズエラと違って、イランはステルス性がある。BGP アナウンスメントは維持しながらディープパケットインスペクションで遮断するから。両方のケースで政治的不安定期に発生してて、スターリンクが代替通信手段として言及されてるのは共通してるね。最後に、EOL、つまり製品寿命終了の話題を一つ。BOSE が2013年に発売したサウンドタッチスマートスピーカーのクラウドサポートを2026年5月6日に終了するんだけど、API ドキュメントを公開して、サードパーティ開発者がカスタムアプリを構築できるようにした。対象製品はサウンドタッチ10、20、30とか、サウンドバー300、ライフスタイル600、650とか。価格帯は399ドルから1500ドル。一部のモデルは2021年まで販売されてたから、まだ4年しか経ってないのもあるんだよね。クラウドサービス終了後も、Bluetooth、AirPlay、Spotify Connect は維持される。物理コントロールやマルチスピーカーグルーピングも使える。ただ、プリセットボタンとかアプリ内での音楽サービスブラウジングは失われる。公開されたのは31ページの PDF ドキュメントで、HTTP API エンドポイント、WebSocket プロトコル、デバイス通信仕様が含まれてる。ライセンスはロイヤリティフリーだけど、取り消し可能な独自ライセンスで、ソースコードは公開されてない。スラッシュドットのコメントで、これが EOL のやり方だ。ソノス、フィリップス、NVIDIA、見てるかって声があった。ソノスは以前、リサイクルモードっていうのがあって、30% 割引を得るために3週間後にデバイスをブリック、つまり分鎮化させる仕組みがあったんだよね。批判を受けて撤回されたけど、すでにブリック化されたデバイスは復活できなかった。API ドキュメント公開をオープンソース化と呼ぶのは誇張だっていう批判もあるけど、まあ、完全に分鎮化するよりはマシだよね。EOL 製品の強制オープンソース化を法規制すべきっていう意見もあって、個人的にはそれ、賛成かな。というわけで、今日は CES2026 の話題から、テールウィンドのレイオフ、AI エージェントのセキュリティ、ACM のオープンアクセス化、ジェフ・ディーン・ファクツ、イランの IPv6 遮断、BOSEのオープンソース化といろいろ話した。テールウィンドの件は結構衝撃的だったね。フレームワークが成功してるのにビジネスが崩壊するって、オープンソースの収益化がいかに難しいかを示してる。 AI がユーザーとの接点を奪っていく時代、ファネルをどう再構築するかは大きな課題だと思う。それじゃ、今日はこの辺で。